天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年11月11日タックポッドキャスト第54回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファさんです。
クイファです。
今日は青森に来てます。
そうですね、
エグジューマン青森に、クイファさんと一緒に前夜祭から参加させていただいて、今回懇親会翌日観光と今終わって収録をしているところです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
本当に疲れてますね。
めっちゃ疲れてますよ。
なんかもう私が無理やり収録やらしてるみたいなイメージですよね、クイファさんの中では。
そうですね、元気、まだ元気のあるうちにやった方がいいと思います。
わかりました。
はい、はい、
それじゃあそれでいきましょう。
はい、
主催者のジョークルーズさんは告知の時にもいろいろとね、お話いただきましたけれども、
はい、
ほぼ一人でいろいろ切り盛りされてましたね。すごかったですよね。
他の AUGM と同じような感じでやろうと思って、やっぱり一回参加してないとね、
うん、
いうのはあるかもしれないですね。
確かにそうです、ね、
そのイメージがあるので余計にこう自分で動いちゃうっていうところもあるかもしれない、
ね、ああこうしたいああしたいということですね。ここで全ての言っておいたジョークルーさんへのインタビューをお聞きいただきたいと思います。
はい、
AUGM 青森翌日観光も終わりかけ、これは青森駅前の
A ファクトリー
ね、はい、A ファクトリーで、大道と桑さんはシードルを、
はい
はい、主催者のジョークンズさんはなんと車なのでアップルジュース、
アップルソーダ、
アップルソーダ、
はい、はい、
乾杯、
乾杯です。
もうないけど。
お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でございました、はい、今回はあの前夜祭、
はい、
本会、
はい、
懇親会、そしてから翌日観光、はい、フル構成参加させていただきました。
ありがとうございます。
本会の方は、
はい、
もうどうせいろんなブロガーさんの人ってバンバン書いてくれるんで、うちで紹介する必要もないと思いますんで、
はい、
本会以外で今回ジョークルーさんの力を入れたところをちょっと、
はい、そうですね、はい、あの青森に来る方っていうのが初めてっていうのがほとんどだったと思うんです。
そうですね。
というわけで、あの、まあ、前夜祭と、翌日観光、まあ、いかに青森を知ってもらうか、皆さん、あの特にユーザーグループの皆さんに関しては今回はみんな分かっていらっしゃる部分もありますので、まあ、はい、何を楽しみにしてるかというとやっぱりそこだと思いますので、
そうですね、
はい、あのおもてなしを、はい、しようと思って頑張りました。
はい、前菜はねまずみんなでホタテ釣って、
そうですね、
2枚しか釣れんかった。
私ゼロ。
あ、マジですか。
マジで。でも2枚もらえるからいいの。
あ、まあ、そうですよね、はい、でその後あの、はい、ねぶたの体験できるというか、
はい、
居酒屋さんに
行って、はい、居酒屋
で飲んでグイグイ、
はい、
ちょっと飲みすぎましたね。
記憶なかったんじゃないですか、後半
最後の方ね、なんかよくわからないんですけど、なんか透明な液体をなんかたくさん飲まされて、
は
い、
なんかたくさん飲んでまして、なんか一人撃ち落としてましたね。
そうですね、なんかちょっと飲みすぎたような気がするんですけど、まあそんなことは次からないようにしたいですが、またやります。
あり
がとうございます。いやでも
安定です。
前夜祭もすごかったです。
ありがとうございます。
特にあの何ホタテ釣り楽しかったの。
ああよかった。そう、うん、あれってなかなか体験できないなと思って、ね、
はい、
うん、時間的に微妙かなと思ったんですけども、はい、どうしてもあれを入れると、で居酒屋までは少し距離あったじゃないですか。
はいはい、
それをいいかどうかっていうのをすごい悩んだんですけどね。
いや面白かった
です。でも面白いのは間違いないので。
ゆっくりさんホタテ釣り楽しかったでしょ。
ホタテすごい美味しかったですね。
ありがとうございます。
うん、
間違いないです。
何して食べても美味しいですね。
はい、やっぱり青森といえばホタテなんですね。
そうですね。
ホタテ、青森で、はい、
まずホタテです。青森市ですのでね。
はい。はい、で翌日観光ですよ、
はい、
翌日観光もねもう初っ端ののっけ丼の、
はい、
何市場ですか。
青森魚菜
センターですね。
ですね。でね、いろんなもの乗せて。
はい。もう好きなもの乗せて食べれますんで、まああの範囲がありますけどもね。
楽しかったです、
はい、
あれも。
はい。
でそのままみんなで移動してですね。
はい。
リンゴもぎも、福井さんリンゴだいぶもいでましたよね。
はい、
私もいでないです。ほとんどなんか人に言ってもいで
ました。人にもがしてそれを全部持って帰るっていう作戦に出てましたよね。
全部っていうかでもね、1人3個って決まってます
ね。まあちょっと雪降ってきたりしてね、寒かったんですけども、皆さんちょっと、お楽しみいただけたようで、本当ここら辺の店で買うよりリンゴ園直送のリンゴ、間違いない味の、
間違いない、
はい、
リンゴ、
あとやっぱり、流通してないね、はい、リンゴっていうのが結構たくさんあってですね。
そうです、うん、そうです。
珍しいやつ、
はい、珍しいやつ、あの種類もたくさんあるんですよ。
メロでしたっけ、
はい、メロあります
ね。メロ美味しかったですね。
美味しかったでしょ。
名月とかね、
あれめったに我々も食べないんですけどもね。我々普通に食うのはまあやっぱり富士一番、うん、
とりあえず富士、
富士
ですね。
色は悪いけど美味しい
です。そうなんですよ。だからあの贈答用としては向かないんですが、味は間違いないんです。はい。だから、うん、我々むしろあのそういう綺麗なリンゴより、あのある意味汚いリンゴの方がうまいの分かってるんで。
はい、そうですよね。確かに。はい、いやいや本当にいろんなところに連れてもらって楽しかった
です、はい、あの観光に関しては今日一日で、あの青森市としては多分全て回れたんじゃないかというぐらい詰め込みました。なので一つ一つがちょっと時間短くて、はい、大変申し訳なかったんですが、次回またこれを広げてやりたいなと思います。
そうですね、はい、じゃあまたの AUG 青森での再会を
誓って、はい、そう間違いなく来てください。あの無理やりでも来てください。
クエスなんかもっと乗り気に返事してもらっていいですか。
私は個別で行きたいと思います。
個別でも、
個別でも、
個別でも、はい、ウェルカムでございます。はい、
じゃあ、ジョブルさん、本当にお疲れ様でした。
ありがとうございます。本当に、はるばる、はるばる来ていただきまして、本当にありがとうございました。
では、次、また AUGM 青森ですね、はい、あの、開催されることを祈っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
必ずやります。
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。ありがとうございました。
ジョグルさん、やっぱり翌日観光と、その他こう皆さんをおもてなすということに重きを置いてやられるということですね、はい、あのプレゼントから本会の内容はもう別にそれが見劣りするということはありませんけれども、いろんな方が集まっていろんな話聞かせてもらいましたけれども、どうもこの外から来た人が多くなった。
地方の AUGM ってほぼそうですよね、うんうんうん、メンバー変わらない子もうみんな現地に集合解散する旅行のノリですよね、
うんうん、そうですよね、うんうん、まあ、ちょっと驚いたのはやっぱりこう行く店もみんな決まってくるじゃないですか、はい、飯でも食おうかと思って行ったらね、うん、私とぶおい先生と、はい、クヨさんの3人で寿司食いに行ったらね、のびさん
カウンターの一番端っこに私たち出てくるときにちょうど見かけて、あ、のびさんこんなとこ座ってるって、だったら一緒と一緒にご飯すればよかった
ね、一緒にすればよかったなと思うので、まあ、そういうのもあって、やっぱりこういう地方都市の AUGM っていうのはそれが醍醐味ですよね、うん、美味しいもの食べてみんなと交流して、ね、今回は、AUGM 青森に、まあ、4ポッドキャスト、まあ、表向きは3ポッドキャストなんですけど、はい、4ポッドキャスト、ワンボタンの声とその姉妹番組である iPhone 小町、うん、それに Apple クリップさんとタック、うん、うちですね、うん、ポッドキャストで、うん、でワンボタンの声と iPhone 小町の連合チームは大江先生、山村さん、松尾さん、純さんと、うん、もう揃い組、うん、で Apple クリップは佐藤豊彦さん、うん、リッチマンさんに来てくれて、タックポッドキャストからは私と栗原さん でこれ登壇してですね、うん、お話させてもらったんですけど、まあ、それも楽しかったんですけど、実はですね、クエスの前日に
本会の前の日、前夜祭の前の時間帯ですね。
あ、そうですね、はい、だから前夜祭のお昼の時間帯に弘前に行こうっていうことになって、はい、弘前のまあ洋館の散策をした後ね、はい、でその最後にジョークルーさんからですね、ここいい庭園があって、うん、はい、お茶飲めますよっていうところがあったんで、
そうそう、いくつかピックアップしてたうちの一つで、うんうん、のならここがいいっていうことで、藤田記念館、
ね、藤田記念館っていうところに行って、うん、ほんだら結構人がね並んでたんで、待ち時間が多かった、
ちょうどね、あのお茶の時間帯だったのでね、
で名前書くやつが入り口にあって、ね、ピピッと書いてね、はい、パッと見たらね、私なんかね、なんか純さんにそっくりな人がおったんですけど、まさか弘前ジュンさんがおるわけないと思って一回座ったんですけど、福山さんにジュンさんみたいな人がおるんですけどっていうことで、うん、言って一緒に見に行ったら、うん、ジュンさんと松尾さんだったんですね。
松尾さんがいたから間違いない
そう、間違いない、これジュンさんだ、
これはまた声をかけていいものかどうかっていうところ ね、
でお互いにそうだったっていうね、私らもジュンさんと松尾さんがおるということを言っていいのかわからなかったし、うん、向こうも私と福山さんがここでおることを言っていいのかっていう、ね、なんかみんな変に気遣いすぎですからね、うん、だって私フェイスブックに書きまくって移動しますからね、うん、上さんと一緒です
って。またね、これがね、ジュンさんと松尾さんはこのフェイスブック見ないっていうところがポイントでね、
二人もしかも何も書き込んでないし、やらないから、普段から。そう。今回のその二人で会ってるのを書かない。ではなく。で、うん、いや、松尾さんはもともと Facebook やってないし、淳、うん、さんも4年前が最後の投稿だったんで。
あの、アカウントはあるけれども、全然投稿してないし、うん、なんか使い方わからへんもんとかなんか言うようなことを
言ってましたよね。
あ、おっしゃっててね。
それで、その、お会いしたんで、帰りに、まあ、私、徳代さんは、 青森からレンタカーで行ってたので、うん、4人でね、うん、あのいろいろ話しながら帰ってきたんですけど、いろんな裏話聞きましたね。
あれはあれで楽しかったですね。
そのね、車の中でねちょっと録音させてもらった、うん、その4人でのお話もまだあれですね、うん、機械を見て流したいですね。そういうわけで青森の市内は、うん、今ジョー・グルさんが言われたようにほぼ全て見させてもらいましたよね。
はい、
だからまた3年後にやる予定があるみたいですから、3年後に来たら今度は青森市内から離れて、うん、青森、ね、県内をちょっと見て回りたいなと思ってるんですけど ね、うん、
ね、弘前は本当見るところいっぱいありますからね、
うん、
よかったですからね、
うん、ぜひそういうわけでまた3年後にみんなで再会できたらいいなと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年11月5日4時58分にリツイートした記事です。 NTT ドコモ i モード対応の携帯年内に出荷を終了、 NHK ニュースからの記事です。
はい、 NHK ニュースって初めて取り上げますね。
はい、すごいでしょ。
すごい、まあ、すごいかどうか分かんないけど、あの画期的ですね。
結構いろんなニュース見てるんですよ、栗原さん。これなんか見てください、2016年11月5日ですよ、
うん、
ね、
うん、
青森に来てから拾った記事ですからね、これ、
うん、
ね、
うん、
福山さんね、はよニュース拾え、ニュース拾えって言って怒られながらやった時のニュースですから、
うん、
もうその時必死だったんです、うん、
まあ、言わせてもらえばそれから2日遅れですけどね、約束やまあいいんですけど、はい、どうぞ。
これでも2日遅れ
そう、ほんとほんと待ってたんです
今リスナーの皆さんに本当見せれないのが残念ですけど、本当に満面の笑みで今私の目を見つめてきましたから
違います違います、もうなんかそんなこと言うのっていう目で見られたんで、
満面の笑みで見られました。今日の収録はね、あの青森市内の某ホテルで対面で収録してるんですけど、
はい、
まあ、顔が見れるんで楽しいんですけど、すごいもうなんかもうドヤ顔されました。
いや、だからね、対面じゃなくしようって言ったんですけど、どうしても対面がいいっておっしゃるんで、続けてください。
あ、で、これですね、NTT ドコモが i モードっていうのがあるんですけど、栗原さんは i モード使ってないっていうことだったんですね。
うん、使ったことない。
EasyWebだもん。私は、長いことドコモのガラケー使ってたんですね。言ってもいいですか、今回も、いつものやつ。ヒューチャーホン。
あー、もう一回お願いします。
ヒューチャーホン。
3回目までなら許します、どうぞ。
ヒーチャーホン
最後のはダメです、ね、はい、どうぞ。
いいですに搭載されてる、まあ、インターネットサービスを、まあ、利用できる i モードというものですね、
うん、
i モードは1999年にサービス始まったんで約17年やってきたんですけれども、うんうん、ついにその i モードを搭載している携帯電話の出荷が終わる、うん、ということです。決して i モードがなくなるっていうわけではないんですね、
うん、
なんでかというと i モードのそのなんですか、携帯電話自体はまだ流通してるというかみんな使われてますからね、
うんうん、
でも i モードのもう搭載する携帯電話自体がなくなってしまうということなんです、
うん
うん、これ i モードって出た頃ですよ、ネットバンキングの走りの頃だったじゃないですか。福谷さんは au、
うん、
au やったら
EasyWeb、
そうですよね、AGM でも、あの、なんか最初の売りは、なんか、あれでしょ、振り込みとかそんなんができるとかですね。あとはカードの決済ができるっていうのが。
やったことないけど。
あ、そうですか。うん、あの最初やっぱそれが売りでしたよね。で、あとはだから天気予報ニュースですか、あんなが見れたりしますよっていうのが売りでやってましたよね。う
ん、でもなんかもうこれよりも先にインターネットを PC で始めていて、うん、で、それで、あの、モバイルって言っても、まあ、モバイル PC って言っても、まあ、結構大きかったですけど、あの頃ね、
ラップトップってやるやつですね、
うん、あの1400 Mac で言うと MacBook の1400とか2400とかっていうシリーズを持ち歩いてたので、
あ、ありましたね、
うん、でちょっともうちょっと
新しい、ちょっと持ち歩いてたんですか。
持ち歩いてますよ、1400とか、うん、2400とか2400 2つ入れて持ち歩いてたりとか、
リュックに入れて、
リュックじゃないですね、あの時は手提げとか、
ああ、トートバッグみたいなやつ、
トートバッグっていうか、うん、みたいなのとか、
女性にしては重いでしょ、
まあ、モバイルでもそのインターネットやっていたので、あとは PDA とかね、うんうん、なのでもう
PDA
ガラケーで、
でも死語言いましたね、 PDA いやい
やガラケーで、あのなんかその大したことない情報の、うん、で
ちまちまね、しかもね、そうそうそう、十字キーがね、うん、出始めやったんで、もうすごい使えるかったんですよね、
う
ん
う
ん、
っていう風で、ネットやるかっていうと、うん、とかやるっていう気になれなくって、まあ、急ぎのショートメールとかメールアド、メールを返すっていうこと、 E メールを返すってことをやってましたけど、うん、
わかる、
うん、ガラケーでやるインターネットぐらいのイメージしかなかったです。
しかもですね、 i モードに対応してないページもたくさんあったんで、その公式の、例えばさっき言ったネットバンキングの話をしましたけど、うん、i モード公式のネットバンキングのページやったら使えるけれども、うん、そうじゃない普通のウェブページは見れないとかっていうのが多々あったんですよね、当時はですね。なのでそんな便利じゃなかったんです、うん、今はそれをなんか補う SP モードっていうんですか、アンドロイドであろうが iPhone であろうが、その ISP としてやってるわけですよね、どこも。その頃はだから ISP じゃなくて、なんていうの、
サービスだったんだけど、うん、まあ、今はどちらかっていうとインフラもセットでっていうことですよね、うんうんうん、
当時はだからインターネットの入り口をドコモが用意して、うん、そこからやれるようにしてたというイメージでしたもんね。ただドコモはあの i モードの端末のうち楽々本ってあるじゃないですか、うん、あれはやっぱりまだやるそうです、うん、あのでっかい字のやつね、あれはまあそのスマホをちょっと使いにくいなという人もまだ世代的にはあると思うんで、その人たちたまに残すらしいです。そうじゃないのはもうなくなっちゃうということなんですよね、うん、でもどうなんですか、クヨさん、もうサービスがなくなって困る人やっぱおるんですかね。
私は困らないけど、
でも社用の携帯電話って、うん、そのいまだにやっぱガラケー使ってる方多いじゃないですか。
あと結構多いのはホストのお兄ちゃん多いって言いますよね。絶対にほら街中でなんかこういい格好して突っ立ってるお兄さんが二つ折りのあのガラケー持ってらっしゃると、大体ホストのお兄さんだって言いますよね。い
や、私はあのほら朝大阪の市内ランニングするじゃないですか、はい、私が大体6時出発、5時半から6時ぐらい出発すると、ホストのお兄さんがその、うん、お姉さん送ってくる時間帯なんですよ、ね、うん、堺筋とかなんですね、うん、堺筋朝あの歩いてるのは中国人の観光客がホストやって言われてるぐらいなんですけど、うん、ちゃんと俺
ですよ、
あの四角い電話使ってますよ、
なんかガラケーがいいって言って、なんか電話番号だけって電話するにはもうガラケーがいいっていう、
まあ、電話するには絶対そっちの方
がいいですね、うん、でそれ以外に別に端末はもうお持ちかもしれないですけど、
だから社用ですね、やっぱりそれは。
社用、まあ、言ってみればそうですね、それとか業務用ってことですね、
まあ、業務と使うのですね、うんうん、確かに本当に未だにそのなんですかね、業務で使うのはガラケーを支給されててっていう人多いみたいですね、やっぱり電話でお話しすることが前提で、うんうん、でじゃあ果たしてインターネットにつなぐのはというと、コンピューターを持たされてて、そのコンピューターに未だに USB で挿すようなあの、はいはい、フォーマーのやつあるじゃないですか、はい、あんなんでやられてるっていうイメージですもんね、うん、まあ、この i モードの対応端末の出荷が終わるというのはまず一つの時代が終わったということだと思います、うん、でも i モードがですね、このいわゆる携帯電話で使えるインターネットということで入り口を果たした役割は大きいと思いますんでね、役割を果たした i モードを我々見送りたいと思います。
はい、
2016年11月4日4時51分にツイートした記事です。日立、携帯電話の電波を受信して振り込み詐欺を防ぐ ATM を開発、アスキー JP からの記事です。
はい、
これ小林さん、あのほら携帯電話を使って ATM をやるっていうのは、その振り込め詐欺っていうんですか、いわゆる特殊詐欺ですね、
うん、
要は還付金が受けられますとか、うん、あのなんかあんなんねでやってるのが多いということで、前々からあれでしょ、携帯電話持ってそのATM 触っとったら銀行なんかやったら声かけるんですよね、うん、銀行のその係の人がね、
うん、もしくはもう銀行によってはとか、うん、まあそれに立ってないとかあるので、うんうん、電波が、まあ、その妨害電波を発生して、うん、携帯が通話できないようにするっていうシステム
は
ありました、
うん、いわゆる抑止装置ってやつですね、うん、要はあの妨害電波というか携帯電話の電波を無効にしてしまうような電波を出してしまうっていうのがありましたね、うんうん、今回はそうじゃないですよね、
うん、
携帯電話の電波を受信するとATM の画面に、まあ、電波受信しましたという警告が出るんですけど、出るだけじゃないですね、これ
電話を切らないと次の作業ができないっていう風に、ATM の画面で出る、そういうプログラムになってるん
です、うん、そういうことですね。だからシステムとしても携帯電話を感知してると操作をできなくしてしまうということですよね、
うん、
だからここにも出てきてるこの、まあ、ネットのニュース、今のアスキーのを見ると、申し訳ございませんが一旦携帯電話を置きいただき下の確認を押してくださいというふうに書かれてますもんね、うん、そういうふうなあれ、まあ、いろんなやり方あるんでしょうけれども、それをやるっていうことですから、すごいですよね、
うん、
要はだから携帯電話を使いながらやったらもう全然何もできなくなるってことですね。
そうですね、うん、まあ、あの全く振り込め詐欺とは関係なく、ね、電話かかってきた電話に出ながら順番が来て話しながらやるっていうことも、もうこれでできなくなる、
できなくなりますね、うん、これのほら銀行なんか大きいところ20台ぐらい ATM 並んでるじゃないですか、うんうんうん、隣で使われてもダメなのかもしれないですね、実際に、
まあ、もう全体、そのエリア全体がダメだと思います
よね、ダメになっちゃいますね、
うん、じゃないかなって気がします。どの辺までっていうか、でもこれ結構いい迷惑ですよね、誰かが使ってるとあの反応して前に進まないってなったらもう イライラしますよね。
確かにそうですね。
ただもう ATM の振り込みだけでもなんか通帳とかいっぱい持ってる人とかの後ろに立つとそんなにみたいな、1回ずつ1回やったらまた後ろに戻って、ね、並び直してよっていう風に思うぐらい結構先立ってるところですからね、あの ATM のコーナーって。でそこでこれっていうのはなかなか、はい、あの
でもこれはですよ、そこまでしなければこの被害というのは拡大しつつあるという、まあ、大きい金額的にも大きいっていうことの表れなんでしょうね。
うん、
うん、でも本当に何言葉巧みにそのなんかお金返すから ATM 行ってこの操作したらなんかなんすか自分のところに振り込まれるんですよみたいなことを言うてるらしいですよね。
そうですね、うん、あの ATM で受け取れますんで手続きしますっていう風で言って、うん、そこに書いてある番号を読み上げてくださいって言ってその番号が実は自分の残高だったっていう、預金残高だった、うん、じゃあ今からあなたの暗証番号をあの発見しますからみたいな感じで言ったら、うん、結局もうギリギリ下ろせる金額を言うっていう、
あその数字をね、
うん、そういうことですね、うん、はい、っていう風でなんですけれどもね、
うんうん、確かにあの今のレターパックっていうの郵便局のやつ500円ちょっとと300円ちょっとで送れるやつ、はい、あれのところにも口にも書いてあるもんね、現金送れは全て詐欺って言って、
うん
うん、だそれぐらいだから詐欺が多いんでしょうね、うん、この ATM を操作する詐欺っても古典的じゃないですか、
うん、
未だにやっぱり引っかかる人がいらっしゃるんですね、高齢者の方なんか特に多いんでしょうね。
やっぱりね、お金返ってくるとか自分だけ得するっていうと、うん、やっぱなんかこう心を動かされるものがあるんじゃないですかね、
うん、うん、じゃあ私が久我さんを誘うっていうことは詐欺の一種だと思いませんか。
まあそう、うん、そう疑われても知り方がない何かが
そうですよね、
はい、
まあ、そっか、えっそれ話をすると私はそういうふうに見てるっていうことですか。
そこまではまだ言ってないですけどね。
でも思ってるんですよね、
はい、
なんでの今日もこうやって一緒に収録してるじゃないですか、はい、目の前で、
はい、
だからといって私何かしましたか。
はい、
いやちょっと待って、それ、ね、誤解を生むことはマジで言わないでくださいね。結局やっぱりその携帯電話を使ってそのままの操作を指示してやるっていうのは 100% 詐欺だということなんですよね。
そうですね、
うん、だってそのどこどこに振り込みたいとかっていうことがあったらですよ、例えば久我さんの口座にね、私が何ですかあのコンピューター買ってもらってじゃあ、15万振り込みますっていうのは、うん、正当な話であればですよ、うん、あの銀行のその係員の人、庶務行員とかの人もおるからその人に相談すれば絶対親切丁寧に教えてくれるじゃないですか。
そうですね、
で ATM の使い方ね、うん、さっき久我さんがちょっと言ったようにほら通帳 何冊も持って並んでるっていう人も、うん、実際には ATM の方が手数料が安いので、うん、ATM 並んでて、うん、で銀行としても窓口の業務できるだけ減らしたいんで、うん、もうそれ ATM でやったらお安いですよって絶対言うじゃないですか、うんうん、でそれと同じことなんで正当なことであれば全然聞けばいいんでね、うん、その電話しながらやるっていう必要はないはずなんで、やはり携帯を使うって言ったらこんな詐欺なんでしょうね。
完全になくなればいいですけどね。ただ振り込め詐欺特殊詐欺自体はなくならなくって、手口がまた新しい手口に変わるだけかもしれないですけれどもね。
そうですね。というわけでこの日立が開発したこの新しい ATM ですね、あのそれだけ大きな被害を少しでも小さくしようというふうに努力している企業ということだと思いますのでね、はい、こういう詐欺の被害がどんどんなくなればいいなと思います。
はい、
2016年11月4日5時16分にリツイートした記事です。気象衛星ひまわり9号打ち上げに成功、 IT メディアからの記事です。
はい、
はい、これはあの JAXA が監修して三菱重工が打ち上げた H2A ロケットの31号機で打ち上げられたひまわり9号が、まあ、うまいこと軌道に乗りましたよという話ですよね。これ、うん、ちょっと決まり9号の話お聞きしたいんですけど、これ8号と何も変わらないんですよね確か。
バックアップですから、はい、変わりません。あの、うん、クローンです、いわゆる、
お、
はい、
代替機、それであって、まあ、代替機として使うっていうことですね、うん、だからもし異常がなければこのままひまわり8号の寿命が終わるまで9号の活躍時期はないということですよね。
そうです。でそれで時期的にずらして運用して、うん、次、次世代の新しいシステムに移行するっていうことですね。
しかもあれですよね、ひまわり8号自体も、うん、もうカツカツまで使うわけじゃないですよね確か、うんうん、あのその後も少し9号のバックアップとして残るぐらいのはずなんで、
でこれ今回の試みが初めてではなく、確か 前の時、これはだから、8、9で一緒でしたよね、はい、だから6、7もそういうシステムだったと思います。
そうですそうですそうです、はい、確かあの全く同じもんだという話でしたよね、うんはい、でも今回のこのひまわり9号は H06 と31号機で打ち上げたわけですから、うん、例のあの静止軌道に行くまでに、うん、その
燃料使わずに、
ね、燃料使わずにロケットの燃料を使うということですから、もしかしたら寿命は8号より伸びる可能性はあるっていうことですね。いや機械的なものはダメですけど、要はその静止軌道の時の位置の修正するような燃料はたくさん9号の方が残ってるっていうことになるじゃないですか。だからそういう意味ではこっちの方が長く使える可能性ありますよね。
ただね、あの赤外線の、うん、あの観測するその、宇宙望遠鏡、赤外線の宇宙望遠鏡っていうのはヘリウムを入れてて、う
ん、あ冷やさなあかんですね。そうそうそう、
あのその衛星自体を、うんまあ、観測機自体を冷やさなきゃいけないので、うんうんうん、今回も赤外線乗っけてるんですよね、うん、ですのでひょっとしたらその寿命は実はその
ガス
のヘリウムの、その寿命というかぴったり決まってますので、うん、それになっているかもしれないので、ちょっとここのところは何ともそのはっきりしたことは言えないです、
はい、確かに IR のセンサーは冷やさないと絶対ダメですからね、うん、宇宙空間ってあんなに寒いのに冷やさなあかんんですか、やっぱり。
冷やさない、
それでも冷やさなあかんん
ですか、はい、8K ぐらいだったかなに冷やすっていう風に、はい、太陽が当たるとすごい暖か
くなりますからね。あ、そっかそっかそっかそっかそっか、遮るもんがないからですね。あ、そうか、そういう意味では過酷な環境で戦ってるということなんですね。なるほどなるほど。これ国が打ち上げる、まあ、業務としてやってる衛星なんでですね、お金もかけてやってるんでしっかりしたもんが上がってますんでね、あのさっき久保さんが言ったようにね、あの観測する機材も素晴らしいものがあるんですね、これ三菱重工が今回は上げたんですけど、三菱重工はトータルサービスですからね、打ち上げも13号からはもう JAXA から三菱に移行してるわけじゃないですか、で29号からは再点火もね成功するようになってやってるということですから、三菱重工やっぱすごいですよね、
でこの後運用も、まあ、結局なんていうのかな、うん、いや安くというかその費用をね圧縮するために民間で賄うんですよね、でなんかホープっていう頭文字を取ってホープっていうふうになるんですけれども、気象衛星ひまわり運用事業というのをあの株式会社として立ち上げて。
あ、そうなんですか、
はい、
それも三菱の子会社ですか。
いやだけではなく三菱電機と、あとは、MUFG なので三菱UFJ リースとか、こんなかいろんな会社がですね。
三菱じゃないですか全部。つまり。
まあでも UFJ とか、あとは何だろう。あと、これは知らんだけど、NS ソリューション。これ、スミキンですね。スミキンとか。
ああ、新鉄スミキンですね、
はい、うん。とかいう感じで、4社ぐらいがね、うん、こう、あの、得意分野を。
これから運用していく、
ね。はい、運用していくっていうのは、うん、もう、だから、前は、あげるのは、民間で、
はい、
その後の運用は気象庁だったんだけど、8、9からの前回からは、はい、民間にも全部運用もお任せするっていうことになりました。ああ、
なるほど、そういうことですか。
はい。
はい、まあ、運用のね、コストも安く上げないとね、うん、長いことね、長時間使いますからね、大変だと思いますからね。はい。はい。この H2A ロケットで打ち上げた衛星、H2A ロケットの技術もそうですし、その先っぽについてるんですね、衛星も、日本の技術で、今素晴らしいもんだと思います。三菱重工にはですね、これからも頑張ってもらいたいなと思います。
はい。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
やはりエクササイズで使う上ではアルミの軽さは魅力です。びっくりマーク。加えてシリーズ2で使える Apple Pay と GPS 機能、さらにガーミンのサイクルコンピューターを使っていますが、やはりこれはこれですね。今後 Apple Store でいつ発注のボタンを押すか心配でなりません。と、ピロシさんから11月の4日9時32分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
実はちょっとこういう短いコメントにしましたけど、うんうん、3つ分割でツイッターでずっといただいてたんですよね、うんうんうん、私があの再々予約をしたという話があって、はいはいはい、それに対して、うん、私もいつね 大蔵さんと同じで買うかもしれんっていう話ですよね、うん、これをやっぱり GPS 内蔵ガーミンのサイクルコンピューターっていうことですから、うんうん、あれ結構大きいじゃないですか、
はい、
それに比べてやっぱりずっとつけっぱなしでできるということで、うん、これがやっぱいいんでしょうね、うん、
ガーミンのサイクルコンピューターで私が知ってるのってあの自転車に取り付けるなんかちょっと
そうそうそうそう
あの結構な大きさのですよね、
軽石みたいな大きさ、
いや軽石っていうかちょっと石鹸ぐらいのサイズっていうかね、あ、そう、
石鹸、軽石も石鹸も変わらんじゃないですか、
まあ言ってみればそうだけど、うん、軽石っていろんな大きさありません、まあ、
石鹸っ
ていうとほら牛乳石鹸ぐらいのサイズを、
いやでも石鹸だってバスサイズと普通サイズありますからね、
うん、まあなんか言ってみれば一般的な感じの大きさで、軽石ってあんまり、
じゃあ iPhone4 よりちょっと小さいぐらい、
まあ、そうですね、厚みもちょっとあります
ね、
うん、
ありますけどね、はい、うん、まあ、でも自転車乗る人には、うん、ガーミンの方がいいっていうところはあると思うんですよ、うん、はい、アプリはだからあれですかね、このアップローチで撮ったその GPS をあのアプリで分析してくれるようなのがあるんですかね、ナイキプラスって自転車も対応してるのか、それが対応してるかどうかっていうのは知らないんで、うん、誠に申し訳ないんですけれども、うん、まあ、もし自転車も対応してるんであればですよ、うんうん、このアップローチのシーズ2でですね、うんうん、十分対応できると思いますんで、それはもうお買い得な話だと思いますね、うんうん、というわけでピロさんコメントありがとうございました、
ありがとうございました。今週も楽しい配信をありがとうございます。大道さんの水着しに執念を感じました。東ヒーローフーワーさんから11月の4日10時23分ツイートいただきました。
はい、ヒロハさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、言っても大道さんなんかこう好きなことしか言わない感じだからね、これ拒むしかないんで、これいいですよってこと全くないんで。
まあそれはそうですよね、
はい。
確かにそうなんですけど。
はい、
まあ、まあ、また機会があればね、ヒロハさんまたこの話は。
機会があれば、
はい、したいと思いますので、ね、はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。 MacBook Pro のタッチバーレスモデルに興味津々、今年は散財したので来年かなと、ブラッフォードかっこペイさんから11月の4日7時15分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
タッチバーレスモデルってことは13インチしか選択しないってことですか。
うん、そうです。しかも USB Type C というかの、あ、 USB Type C のと同じ形状のポートですね、中身は、サンダーボルトですけど、サンダーボルト3が2つしか付いてないんですよ。
え、
これがタッチバーモデルだと4つになるんです。
じゃああれですか、タッチバーレスの方は片方に左、うん、左かな、2個だけ、
そう
だ、でタッチバーがあったら右左2個ずつっていうことですか。
はい、そういうことなんです。なのでよくねタッチバーがついてるから3万円プラスって言われるんですけど、うん、実はサンボルがもう2つついてくるんで、
でもこれもあれですもんね、ロジックボード直接ですから、やっぱりそこはお金かかるところですもんね、
う
ん、
まあ、そうですね、
そうなんで、ブラさんそっち狙いっていうことなんですね。
そうですね、はい、
うーん、すごいな、
まあ、ただもうね最低でも2つっていうのはねクリアしてますから、ね、
うん、
そうですね、1個だとまずい、
ね、まあ、むずいですからね、うん、ブラさん今年散財したっていうことですからね、
うんうん、
まあ、来年買うんですかね。でもジェットブラックは見送ったんですからね。
あ、そうですよ、うん、え、何散財されるんだ。あ、まあ、別にねガジェット以外にもいろいろあれでしょうからね、まあ、
そうですよね、うん、はい、ブラさんじゃあ来年早々にね無事に購入できることを祈ってます。
はい、続きまして、酔っ払ってほにゃららで耳が痛いと大木豊重さんから11月の4日10時24分ツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれですね、大木さんも酔っ払ってなんか物を電車の中に置き忘れたいっていうのが多いという情報をこの後ツイートでまたいただきました。
あ、そうなんですね、
うん、酔っ払ったらなんかほら私がフィットビットなくすって話もやっぱりね、男性陣はそういう思い楽しいがあるんですよ。
なんかそういう大きな括りにしてなんか自分のミスをなんか薄めないようにお願いしたいところですけれどもね。
まあ、仕事で、
はい、
重要な書類とかなくしたら、
はい、
もうそれはね生きてる価値ないですけど、プライベートなもんなくしてもいいじゃないですか。
でも別に悪いとは言ってないですけれども、これだと皆さんやって当然みたいな感じだったので、それはやっぱり聞いてらっしゃって、いやいやいやいや僕はなくさないよっていう方いらっしゃったらいけないのでね、それは私が代弁しておかないといけないなと思いました。
はい、
はい、
私が特殊なケースなんです、
はい、
普通の人はそんなことないと思います。だから私と大木さんは特殊だということを木岩さんに認定いただいたんでね大木さんお互いにこれからも気をつけてやりましょうね。
はい、あっという間の1年ですね。で、そういえば私は 1回目から聞いてないなぁと宇太郎さんから11月の6日0時48分ツイートいただきました。
宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
1回目から聞いてなかったも聞いてもらえるだけで感謝ですよね。
うん、いつ頃からご参加いただいてるんですかね。
そうですよね。ちょうどまあ1年前の11月5日、うん、まあ、今日収録11月の6日にやってるんですけれども、はい、に1回目を配信したっていうことで、うん、でトルキスさんの、まあ、当時は楽曲提供いただいてなかったんで、うん、あのちょっと暗い感じの音楽で始まってて、はい、なんかおどろおどろしいのをわざと演出しとったんですけど、はい、受け悪かったですねあれ。
暗いって言われてますもん。何これっていうのをこうにあの周りというかね身内ではね、
そうですね、
はい、言われてましたけどもね。
うん、はい、もうぜひね第1回目から遡って聞いてもらうとね、まあ、それもそれであの楽しい歴史なんでぜひ聞いてください。
はい、おめでとうございます。いつも楽しく聞いています。大道さんと小夜さんの掛け合いが面白いです。100回まで体に気をつけて頑張ってください。来週の配信も楽しみにしていますと南州さんから11月の5日15時57分ツイートいただきました。
はい、南州さんコメントありがとうございます。このコメントも宇太郎さんがいただいたコメントと一緒で、うん、1年1周年をタックポッドキャスト11月の5日に迎えたということに対する返信なんですけれども、うん、はい、掛け合いじゃないですもんね、クヨさん。
何？
真剣にやり取りしてるんですもんね。
いや、じゃれ合いって言われなかっただけ私よかったなと思ってるんですけど。
今日でも目の前なんで触ることできますからね。
ちょっとやめてください
というわけで那須さん掛け合いではなくて真剣です。
真剣に嫌です。
はい、那須さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。 Apple Watch iPhone7 が防水になっても海の塩水とかシャンプーや石鹸は危険だと思うとみどりんさんから11月の4日13時21分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、確かにそうですよね。これあの塩水は怖いですよね。でもやっぱり塩水より私怖いのは、うん、シャワーとかこれでこう圧力
がかかるから、
そうそう、圧力のある水が一番危ないんじゃないかなと思うんですよね。
うん、まあそうね。あと、うん、どうして汚れが取れるかっていうと、泡立てた泡が奥の奥まで入り込んでっていうのがあって、その、まあ、汚れて落ちるって言われてるんですよね。まあそういう部分と、あとやっぱ、
ね、あの要はボディーソープとかが隙間に入っていくっていう話ですよね。
そうですそうです。まあ例えばね、いろんなものの汚れっていうのは泡立ててその泡で汚れ落とすっていうのはやっぱ奥がで入っていくとか、まあ、そういうことがあるのが一つと、うん、もう一つはまあ石鹸カスっていう話なんですけど、うん、なんかまあ体の中から出てくる汗に入っている塩と石鹸が反応して、まあ、一応その石鹸カスになると言われているんですよね。
っていうことはそのやっぱり今みどりさん書いてくれたようにですよ、シャンプーとか石鹸を使うことによって最初言ったように中に入り込もうとするのも強いし、
うん、
その今度は例えばそのスピーカー部の隙間とかにあるですよ、
うん、
汗これに石鹸が反応してね固まってしまうようになる可能性もあるっていうことですよね、
うんうん、そうですね、うん、うん、ただなんかちょっとうろ覚えなんですけど、うん、今アップルウォッチってテレビでも CM やってますよね、
うんうんうん、
でなんか海なのか、うん、プールなのかちょっとわからないんです。ちょっとなんていうのか、はい、そのイメージ的なものでねこう CM って流れてるので、うん、でもその浮き輪に置いたお姉さんが時計を見ておっと時間だって言ってこう泳いであの去っていくっていうシーンがあってですね、
浮き輪の水着のね、
はい、まああの水着だと思いますよ。ちょっとさすがに洋服で海の水なんか入るとかちょっとそれってあまりシチュエーション的にあまりなんかちょっと外れますよね。はい、この話自体もいらないくだりだと思うんですけどね
すいません、はい、
で何の話でしたっけ。でっていうシーンがあるんですよ CM でね、アップルウォッチの CM で。その時におっと時間だって見てこう泳いでいくっていうので、うん、まあ、防水だよっていうのをこう、暗にこう、
なん
て
言
う
ん
だ
ろ
う。そうそう、っていうふうなことだったんですけど、それがね、今ちょっと思い出しても、なんかすごいただっぴろい感じのなので、まあね、広いプールに一人ポツンっていうのはありえますから、うん、海なのかプールなのか、ちょっとどっちなのかっていうのは、あの、はっきり申し上げられないんですが、はいはいはい、まあ、そんな感じなんですよ。
防水であるということをアピールしてたっていうことなんでしょうね。
うん、そうなんですね。ただ、そう。それがね海なのかって言われると海かどうかってのはちょっと分かんないですね、
うん、でもその iPhone も今度アプローチも新しいのは防水ですけど、うん、ウォッチに比べるとですよこの継ぎ目の長さっていうんですか、これが iPhone の方が長いじゃないですか、
まあ、だって大体にしても物のサイズが違いますもん ね、 ね、面積的にね、そのなんだ水に、
はい、
なんて浸かるというか、
そうそうそう、
こう接する面積が全く違いますね。
なので私は iPhone7 の方が心配なんですけどね。
まあそうですね、ただ Apple Watch よりもどちらかというとやっぱり iPhone の方が身近ですよね。あんまり時計で水ってバシャってかかったら終わりですけど、うんうん、まあ、忘れてそのなんか手洗っちゃってあのジャバジャバかかっちゃったっていうのあるかもしれないですけど、うんうん、やっぱり落とす時って手からポロンって落ちるその電話っていう方が
イメージ、お風呂の中でボチャンとか。そういうわけでみのりんさん、あの、はい、やっぱりシャンプーや石鹸は私も危険だと思います。
はい、
みのりさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ダンボさん早びっくりマーク、ダンボサイドシャープ014 AUGM 青森に集結したアップル系ポッドキャスターたちが激論と、 C ウェブさんから11月の6日6時55分ツイートいただきました。
はい、C ウェブさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
早いですねダンボさん。はい、これあれですよね、あ
の、はい、早い、うん、
ちょっと本編でもちょっとお話したように、うちとワンボタンさんと iPhone コマチさんとアップクリップさんで出た、うん、その登壇した部分のですね、それのフルバージョンをダンボさんが、うん、バックスペース FM ダンボサイドシャープ014で公開したんですよ。
え、フルバージョンなんですか。
フルバージョンだから1時間です。 1時間。
え、何、え、というか何ていうんですか、あの、はい、私たちではなくて一番初めに、はい、
そう
ですよね多分。
はい、
え、私たち翌日観光行ってる間に出しちゃったの。
そうですよ、そうですよ。
あら、
翌日観光の時の朝は終わったけど何も言わんかったですね、あの人ね。
そうね、朝は、のっけ丼で朝9時にみんなで集合してね、うん、あの市場でこう、うん、お丼の中にね、はい、こういろいろ自分のね、はい、お好みの具をいろんなところのお店で、その中のお店で買って乗せて、まあ、自分のお好み丼を作るっていうのがあるんですよね、はいはい、
そういう
通称のっけ丼っていうんですけれども、はい、はい、それ食べて、その後
食べとったでしょ。我々はバスで翌日韓国に出発したんです。ママさんはもう帰るわーって帰ったんですもんね。
あのなんか昼の飛行機の便だから、あの一緒にいられないからもう帰ろうとかって言って、ね、うん、そんな感じで朝ごはんだけ一緒にして帰られたんですけどね。そんな、そんなのあり、まあ、ありっていうか、まあ、ちょっと私聞いてないんですけどね、うん、まあ、あの喋った本人なんでどんな話かっていうのは大体分かってるんですけど、まるまる編集なく、
編集なくです。ベタで、
あら、まあ、それは早いですね。
ベタで入ってました。久保さんはね、向かって右側のところにおったでしょ、大石先生と一緒に司会。
うん、か見てね。
そうそう、はい、私左手にソファで座ってたんですけど、
はい、
前でね、ダンボさんがずっと iPad で録音しとったんですよ、
うんうん、
ほんでもうそれなんで録音しとるのかなとは思っとったんですけど、
うん
うん、で多分ですね、うん、まあ、山村さんも録音しとったじゃないですか、
うん、
あの録音自体はあさってね、今日収録6日ですから、あさっての8日の日火曜日には山村さんが出すと思うんです。
うん
うん、でそれを何ですか、待ってたらこのようにバックスクの FM で出ちゃったっていう話なんですよ、
うん、
これどうなんですか、他の番組の許可取ってるんですかね。あのとりあえずうちタッグポッドキャストとしては、あの他のところで公開するって話はあのなかったですよね、
うん、
でまあうちはね、だからもうそうなったらもうこうやってバックスクの FM さんでも出たし、ワンボタンの声でも出た後だと思う。でも2番線に3番線になるので、もう暗いにさせようと思ってます、
うん、
どうですか。
はい、
でその代わりですよ、あのほら車の中で、弘前から車の中で撮った松尾さんと淳さんとの録音、これがあるじゃないですか、
うん、
あれ楽しかったでしょ。
はい、まあ、ただ2人に許可取らないとね。
まあそうですね、ちょっとあの
かなり
編集してから許可を取ろうと思ってます。
かなり際どい話もあったので、まあ面白いは面白かったんですけどね。
もちろんその、はい、ここにいる当事者のない人のなんですかね、音声を公開するのにはもちろん許可を取ってやるのが当たり前ですからね。それはしっかりと取りますけれども、それをちょっと面白そうなんで編集して公開しようと思ってるんですけど、いかがでしょうか。
はい、
じゃあそれでいきますね。
はい、
CM さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。 AUGM 青森お疲れ様でした。すっかり耳からうどん忘れてましたね。ステッカーもらったけど、クイフワさんの美しさにドキドキ、ストーカーのようにこっそり写真を撮っておけばよかった。後ろ姿撮ったけどね。やっぱストーカーだ。と、プツクサさんから11月の6日15時40分ツイートいただきました。
はい、プツクサさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、ご挨拶していただいたんですよね。
会場の中でね、
そうです、
比較的前の方に座ってらっしゃった方ですよね。
うん、はい、
はい。
で、プツクサさんからあのお声かけていただいたんで、まあ、ステッカーも、ね、耳からうどんの話はなかったんですけど、お渡ししたんです。
あ、そうだったんですね。
すっかり忘れてたけど、はい、お渡ししてますんで、ちゃんと、ね、
大道さんの後ろから、はい、大道さん耳からうどん出てますよとかで声かけてらっしゃった方が、
でもいただきました、ね、
私、はい、あのお顔拝見しなかったんで、はい、ちょっとどなたかっていうのは分からなかったんですけど、
2人ほどいらっしゃったんでちゃんとお渡してます
んで、あ、そうだったんですね、はい、はい、
で仏塚さんは実はさっき言った、うん、あの4ポッドキャストの収録の時の質問者の一人なんですよ、うん、
あ、はいはいはい、はい
はい、多分一人の出演者の方が仏塚さんのはずなんですよね、
はいはい、はい、どんな質問でしたっけ、
山村さんの最近の編集に無音が長いとかそういう話、うん、
あ、はいはいはいはいはいはい、はい、
ってことはですね、考えてみたら仏塚さんも今回の録音の出演者です、
う
ん
う
ん、
そうですね
でそうなるでしょ、
そうですね、はい、
ポッドキャスト初登場、
そうですよ、
はい、
ダンボさんのところに出ちゃってますよ、
あ、そうですね、ダンボさんのところに出てると思うんで、うん、今の CM さんのねコメントにあったようにね、
うん、そうですね、
はい、
グーベターで流してらっしゃって、うん、でそれで、ね、あの山村さんが次にワンボタン流してます、多分山村さんの感じだと、まあ、前回のこともあり、おそらくほぼ編集なしで出されますから、
ぶつくさんのポッドキャストデビューに我々あれですね、はい、一緒に出たってことになりますね、
そういうことになりますね、はい、
これは記念すべきことですから、
そ、ま、そうですか、
なんでなんでなんでなんで
いや、いいんですかね、勝手に流しちゃってっていう感じですけどね、まあいいでしょうね、うん、
小岩さんの美しさにドキドキですよ、俺やっぱりね、みんなそう思うんですよ、
そう、はあ、いやなんかここはそう言っとかないとあれこう収まらないから、なんかお気遣いいただいて逆になんか申し訳ないなっていう感じですけれどもね、
そういうことないです、小岩さんは自分の美しさに自信持ってもらいたいな、
これ話収集つかなくなっちゃいますよ、
仏塚さんも今回ね青森という地で開催したんでお会いできたと思いますんでね、
はい、
やっぱりこういう地方の AUGM に久屋さんと2人でまた顔出したら出したいなと思ってますんでね、よろしくお願いしたいと思います、
はい、はい、あ、今週のコメントは以上ですね、
はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました、
はい、コメントありがとうございました、
ありがとうございます、
タックポッドキャスト54回目の配信もエンディングを迎えました、
はい、
当番組で BGM と使用させていただいている楽曲は、はい、アップルダグループ、うん、UG でもある Mac で音楽クラブ、
はい、
雨男の柴さんが会長やられてる、
まあまあそれは置いといてね、はい、
あのグループのトルキスさんからご提供いただいてるんですけども、はい、なんと、うん、クラさんすごいことが起こったんですよ、
うん、
そのトルキスさんが作曲されたこのインストルメンタルの曲ですね、うん、14曲まとめて、
うん、
iTunes でなんとリリースされました、
はい、
はい、ガジェッツ、ガジェットどっちがいいですかこれ、
まあ、どっちがいいですかね、ガジェット、私はガジェットって言ってしまいますけど、うん、ね、まあ、ガジェットの複数形です、
はいはい、ということでリリースされました、
はい、
うん、この番組聞いてですね、うん、この BGM 気になってるって方でたくさん行ったじゃないですか、
うんうん、
もうこれダウンロードして購入できますよ、
はい、
もちろんあの1個ずつでもできるんですけどね、うん、私はもちろんダウンロード購入しました、もうアルバムごと、
う
ん、いろんな聞きたいんでですね、
はいはいはい、
うん、でなんとですね、タックポッドキャストのどんなシーンで使われてるかっていうのを、うん、もう iTunes で見ても書いてあるんですよ、
なんでしょうねこれね、いいんですかねこんなこと、
もう申し訳ない限りで、
はい、
そのコメントのコーナーに使われたとかっていうのが書いてあるんですよ、はいはい、嬉しいでしょ久保さん、私たち女子も、はい、なんかこの、はい、うちの番組で使わせてもらってるこの楽曲が皆さんに発売されるってすごいですよね、
そうですね、
うん、ワンボタンは、うん、ほら松尾さんが音楽作れるからね、うん、全部自分でやってます、うちはその久保さんも私もそのようなちょっとね、うん、不得意なんで、うん、ね、マクドマクの柴さんに相談したら、うん、トルクさん紹介していただいて使ってくださいという楽曲提供いただいて、で今はもう番組用にその長さとかも合わせてもらってやってもらってますから本当ありがたい、
うん、
iTunes ではあの味詰めで検索してもらいたいですね、
あ、そうですね、うん、というのはですね、リンクは用意するんですけれども、うんうんうん、あの iPhone とちょ私は iPhone で試したんですけれども、うんうんうん、ひょっとしたら iOS ではあの用意されたリンクではこれは日本では購入できませんって言って、
そう私になりました、
そう、うん、なんかねスラッシュ JP アルバムで登録されているにもかかわらず、うん、日本で購入できないってどういうことって感じなんですけど、
そうい
うエラーが出てね表示がされなかったんです、でこれひょっとしたら同じ iOS の他の端末でもそういう風になってしまうかもしれませんので、うん、
Mac ではねちゃんと見れたんです、うん、私も Mac でちゃんと見れたんで、クヨさんに Mac で見れてこれ見てくださいって言って、うん、クヨさんは iOS やって見れなかったって話、
ね、でこれねまたね iTunes だけじゃなくて Amazon でも併 売されるということで、うんうんうんうん、Amazon の方は iPhone の方からでも
問題なかった
ですか？はい、問題なく見れました。ただなぜか残念ながら iTunes では今のところダメだったんですね。なんかの表紙にあの改善されてうまくいくかもしれないですけれども、はい、ということですので、一度ねあの試し聞きもできますのでね、
そうそう、
私たちの声が邪魔してトルキーさんの音楽が、まあ、例えば BGM 聞こえないっていうのはね、あ、こんな曲だったんだっていうのを単体で聞いていただくのも ね、 そうそうね、いい機会だと思いますので、はい、
本当にインストルメンタルのすごい曲ばっかりですからね、
はい、
で iTunes で検索する場合はトルキスさんはあのアルファベットで、
はい、
TOLKKK が2回です、 IS と入力して検索してください。そうするとこのガジェッツっていうアルバムができて14曲出てくるんですね、はい、うん、いやもう無理言ってねロングバージョンとか実は作ってもらってるんですよ、うん、このここで紹介されてるのはその長いのじゃないですけど、我々はそのコーナーが長いんで15分バージョン作ってくださいって言ったら15分バージョンとか本当に作ってもらってこれやってもらってるんで嬉しい限りですよね、
うん、またねこのなんか配信自体は1年限定っていう風に、
そうそう、トルキさんもね、
うん、1年限定でやられる
ってことなんで、
はい、僕なんかその曲のね作り方なんかもちょっと教えていただいてね、iPad で作ってらっしゃるっていうようなこともね、はい、聞いてますね。
iPad で作ってるぞ俺、
うん、iPad で今 iPad だけでできてしまうのすごいですよねっていう風で、はい、聞いてます。
すごいな、
うん、
もうそういう意味ではこの Mac の音楽クラブさんすごいですよね。
そうですね、
あの柴さんが AGM 大阪で、うん、AGM 大阪にようこそっていう曲を作ってくれたんも、うんうん、iPad のガレージバンドで作ってくれたし、うん、トロキさんはこれ、うん、コルグのガジェットという音楽アプリを使って作られてるみたいですよね。クラさんもちょっと目立って作ってもらえません？
あ、はい、才能ないんで無理です、はい、
もうあったらね作りたくてしょうがないっていうかね、自分たちの番組の曲は自分たちで作ったらそれ一番いいに決まってるんですけど、うん、できないからトルキさんにお願いしてるんですからね、
うんう
ん、本当に皆さん素晴らしい曲なんでぜひ聴いてもらいたいし、ぜひダウンロード購入してもらいたいですよね、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。はい、それではタックポッドキャスト54回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第55回は来週11月18日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お気に入った方の iTunes レビューへの評価とコメントをいつものようにお待ちしております、
はい、
では来週55回も聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャ
ー。 AUGM 青森開催の会場でワンボタンの声の松尾さんにお会いしてます。松尾さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日はありがとうございました。
今日はお疲れ様でございました。まあ、AGM 青森ですね、青森市内の会場でワンボタンの声の皆さんとタックポッドキャストとアップルクリップで、3番組で、ちょっと登壇させていただいてお話をさせていただきましたね。
一応4番組ですよね。
あ、そうですね、小町とワンボタンそれぞれ一つずつ。
そうですね、は
い、ただあれなんですよね、タイトルとして3番組。
そうですね、タイトルとしてはですね、は
い、あの大石先生の作ったプレゼンでは最終的に
3カッ
コ4ハテナみたいには
なってました。聞いてみます。久保さん取り直した方がいいですかこれ。
いいですよ、このまま使っていただいて、私たちのこの訂正もいきますから、その方がね。
わ、はい、かりました。松尾さんお疲れ様でございました。
あ、お疲れ様です。
昨日実はあの、はい、弘前を、ね、観光してる時にばったり松尾さんと出会って、
そうなんです、
ね、あの弘前から、まあ、車で青森まで帰ってくる時にですね、淳さんも含めていろんな話をね久保さん聞かせてもらいましたね。
小一時間ね、楽しかったですね楽しかったですね。
そうですね、
それをまあちょっと、まあ、あの使う使うは別としてですね、
はい、
松尾さんに今日登壇して皆さんと一緒に聞いた話もあるんですけど、
はい、
松尾さんが番組に対するこのテンションを保つ、
はい、
モチベーションを保つっていうのはどのようにされてるのかなと思って、はい、
もう一度。そうですよね、はい、まあ、やっぱりあの基本的にやってて楽しいからというのはあるんですけど、はい、じゃあ何が楽しいかというと、はい、結構山本さんと話するのも面白い、
はい、
いいですね、はい、それはいいことですよね、
はい、あのこう収録時間が長くなる傾向っていうのはあるんですけど
雑談が入ってしまって、
まあ、基本的には面白いですよね、はい、でなおかつリスナーさんからのあのリアクションがある
コメント等があったりしてですね、
はいはい、あ、まあ、そういうことが楽しいですね。
やっぱりそういうこと
で、あのもうギャグなんかもこう、はい、くだらないことも僕いっぱい言いますけど、
マトさん面白いですよ、
ね、いやいや、まあ、たまに受けた面白かったみたいなリアクションがあったりするとあのまたなんかぶっ込もうかなっていう気になっちゃいますね。
いいですね、はい、以前ね AGM 大阪の時に久保さん覚えてます、山村さんに
ポッドキャストのモチベーションについてインタビューした。
うん、なんかもう皆さんのためリスナーのために
そう
っていうのと、はい、もう自分はお願いしている立場なので、そうそうそうそう、出演者の方に気持ちよくやっていただくのが大事だっていうことをおっしゃってました。
だから多分松尾さんが言われたことは、その山村さんがそういうふうに思ってるからそれがにじみ出てるのかなと今思ったんでですね、はい、山村さんね、楽しかったらいいんじゃないですかって、私は楽しくなくていいんですって、みんながまずリスナーさんが楽しむこと、それと出演者の皆さんはお願いしてるんで、その人らが気持ちよくやることが大事だなって言われとったんで、すごいなと思いました。なの時ね、
見習わなきゃいけないとか言ってませんでした。
見習ってるじゃないですか。福岡さん、私も福岡さんに気持ちよく喋ってもらえるようにいろんな、なんですか、ことやってるつもりなんですけど、はい、不満なんですか。
あ、それはちょっとまた後ほど置いておいて、ね、はい、
まあそういうこともあるんだけど、もしかして、はいはい、一回のおさわりでそれが帳消しになったりとか、そういうことが、もしかして、いや、僕は分かんないですけどね、旗から見てるんだで、
いや、でもそういう客観的な意見は大事だと思います。
ちょっと待ってください。ってことは、なんか私が触ってるみたいな感じになったじゃないですか、今。
今日何度も目撃されてます
か。違うんですか。もちろんですね。あれ触ったように見えるじゃなくて。
もう全然 0.01 ミリ浮いてますから、
え、そうなんですか。
はい、リニアモーターカーですよ。ちょっと浮いてる。
そういうことなんですか。
ちょっと浮いてる。
リニアモーターカー。
リニアモーターカーの例えが、はい、名古屋はね、結構愛地球博の時にね、
走ったりしてますからね。はい、リニアモーターカーと一緒に触ってないんで安心してください。
今日私の一つ目の一戦者からのお願いっていうのに入ってましたよね。
はい、
はい、触らないでほしい。
触らないでほしい。
久保さんはこの私と番組やるにあたってどういうふうにテンションを保ってるんですか。
なかなかこれ難しいんですよね。テンション保つのね、はい、
なんかね、こう お話の仕方はちょっとテンション低そうなことがね、
そう、わかります、わかっていただけます、
は
い、
でもなんかそれも込みでタックポッドキャストは面白いんです。
なるほど。
だからうちは実はテンション低そうに聞こえるんですけど、楽しくはやってることはやってるんですよ。
テンションは低いです
、はい、楽しくはやってますよね。
まあ、楽しいふりはしてます
ちょっと待って、ちょっと待って、もうそういうこと言うとまた誤解を生むでしょ。
うん、でも演出でしょ。
まあ演出ですから、うん、あれは全て演出なんで、セクハラも演出ですから。
いや、なんでこんな松尾さんインタビューしながらこんな言い訳聞かされてるんでしょうね、うん、
セクハラも演出なんですね。
まあそうですね、うん、それかもリスナーさんにどういう風に伝わってるか。
はい、そうですね。
でもまだもうガチやったら、はい、もう今頃番組
崩壊します。
やってないというか、もう最終的にはこう通報されてたりするかもしれないんで、そのギリギリ手前っていう感じなんですか。
どうにか犯罪ギリギリのレベルで今日ちょっと久保さんとも話したんですけど、私はやっぱ久保さんの溢れ出る魅力を皆さんにお伝えしたいなと思ってるんです。福谷さん個人ではにじみ出ると言われたんですけど、私は溢れ出るなと思ってるんで、
とりあえず松尾さんのインタビューを続けましょうよ。
はい、わかりました。
あ、ラムさん、
皆さんに AUGM 青森の懇親会会場に名古屋のマフィアことナンボさんが近づいてきました。
マフィアじゃないの。
名古屋のマフィアじゃない、世界のマフィア。
あ、世界のマフィアのダンボさん。
なんでだ、世界とか言わない地球規模だ
地球規模
なんすか。なんか用事。
お疲れ様でした。
今日どう
ですか。お疲れ様でした。
まだこれからですけど、
ね、
お仕事はね。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。今状況としては、はい、タックポッドキャストさんに、はい、松尾がインタビューを受けてる、
受けてるっていうところ
なんですよ。どっちだか、こう向けてるとどっちだかわからない
そうですね、
はい、まあ、どっちも録音してる。伝えたら使おうみたいな感じ
な。なるほど、はい、うまいところ、
うまいところね。
いや、今日本当に勉強させてもらいました。
まあまあまあ、ダンボさんも人生勉強になったらそれでいいんですよ。も
うダンボさんはベンダさんとか各登壇者にもういじられまくりで、やっぱりこう顔の広さみたいなね、すごく。
これフリー素材じゃないし。
フリー素材じゃないし。
いや、でも使われ
何言っても許されるだろう。
だって、
誰が考えた
UG の動画とかあんなんでもやたらと使われてますよね。
フリー素材だよ。俺、アドビの公式の何プレゼンターが使う素材のライブラリの中に俺は入ってる。
でもね、なんか、ダンボさんのなんていらないと思いますけどって言われてたけど、私はいや一人欲しいっていう人がいるとか思いながら聞いてて、でもここで突っ込んじゃいけないとか思いながら朝比奈さんの顔が浮かんじゃいましたよ。
送るな
よ。ダメだね。
あれですよ、アップルクリップさんのね、うん、チラシにも顔写真入ってますよね。
許可なしにね。許可ないからね。
本当フリーですね。
伝承だ。
フリーじゃないよ。フリーじゃない。
フリーじゃないですか。
フリーじゃない。
本当フリーですねとか言って。
フリーじゃないからね。
アップルコミュニティの発展のためにもうフリーになってもいいみたいな気は
ないよ。
ないですか。ないですか。わかりました。
そう、本当にフリーかと思ってた。
なんでだ。フリーでもないし、マフィアでもないし、はい、誰かを沈めたりもしない。
はい、え、下にあれマックお宝ってなんか買いときはもういいんでしょ、使っても。
なんでだ。
シーマルって書いてある
。なんで。なんでしょ。ね、そう許可がいるんですよ。ね、そのじゃあ使うなんて金払え。
そうですね、う
ん、ちゃんとあのオリジナルのブログにリンクを貼っとく。
あ、クリエイティブなんとか
みたいな、なんか許可を求めようとしないの、ね、どうすればいいだろうって。そう、おかしくない。
そうですね、面倒だから。
面倒だ。
あ、じゃあ許可を取れば OK は出る感じ。
出すわけねえよ。
じゃあ聞かないよみんな。
じゃあもうメールで申請制にして、許可制じゃなくて申請だけしときゃ OK にしとる。
なんでだ。なんでそれを書く決める
ね、使いたい人はここにメールを送ってくださいだけで。
ダメダメ、
自動返信で帰ってきてあの許可番号ついてるっていう。
でもない。でも何、俺でもタックポッドキャストってサイエンス部門だから、はい、もう IT がやっぱ変わった方がいいよ。
テクノロジーですけどね、じゃあ。
オカルトとなんか。
いや、オカルトって。どうぞ聞いてくださって。
いや、最初に1、2回は聞いた。
1、2回
聞いた。
1、2回で
一番聞いた。全然 IT の話が出てこないんだよ。
出てこない。さすが、今日も言ってましたけど、IT の話はあんまり出てこないんですよね。うん、で、しかも私もあのニュースを取ったやつで、あの、時間足りなかったら落とすんですけど、落とすの IT から落としていくっていう。うん。
でバックノート書いてるでしょ。でバックノートが本編よりもめちゃくちゃ詳しい、ね、内容が。
あの本編
あれそのままさテキスト、あの音声読み上げにした方がいいんじゃないかと。
だって時間ないんですもん。
ね、栗原さんもあと半残り出演回数半分でしょ。
うん、もう、ね、54回だからともう96回。
逃げられると思うね。
逃げる逃げる。
逃げられると思うね。恥ずかしい写真撮って逃げられないしたるから、ね。
こういうのがセクハラとか。
これね。
いいな。
でも番組降りないで。番組降りないで。番組降りないで。番組降りないで。番組降りないで。
マジマジ。はい。マジ拒否。
お、アプローチ買ったんですね。
はい、買いました。
ヘルメスですよ。
お、ヘルメスバージョンだ。贈り物ですか。ギャラですか。
キャラでね送りたいんですけど、送るって言うたら、うん、見返り怖いからいらんって言われました。
あ、そうかもね。3枚以上が求められるみたい
な。なんでそんな
3倍、10倍
か。3倍じゃ足りない。
10倍。なのでその作戦は失敗しました、
うん、長く続けるためにはお互いのプライベートなところに踏み込まない方がいいと思います、
ね。
はいはい、
それ完璧ですね、うん、一切踏み込んでない
。もしもし聞いたことない
です。もう完璧です、完璧です。うちは完璧
です。あ、でも名古屋で忘年会するんですか。
はい、やります。あ、田村さんいい振りですね。さすが。
なるほど、
う
ん、
松尾さんも来るんでしょ。
僕はいけない。
あれ、そうなの。
中で忘年会で11月ですからね。忘年会と言いながら
来週でも19日、うん、頑張ってください。
ありがとうございます。
空いてるとかいう話じゃなくて。
というわけで松尾さんありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
田村さん、
松尾さんほとんど喋らない。大丈夫
大丈夫です。
ワンボタンの声の旋回配信目指してうちもね、クヨホさんとやろうってこの前誓ったんですよ。
バックスペース FM のダンボサイトも聞いてくださいね。
あ、そうだ。これカットしますから安心してください。
マジで目が。
ではそういうわけで、ワンボタンの声の松尾さんとマックお宝発生団のダンボさん、
はい、
それとタックポッドキャストのクヨハさんと大道で、録音が終わりました。はい、はい、ありがとうございました。
これ
やっぱり怖いわ。やっぱり怖いわ。